先生、リンゴを丸ごとジュースなどにしていただくというのももちろんですけれども、今お話にありました通りフロリジンという成分、このフロリジンを参考に作られた薬剤というのもいろいろとあるそうですね。
そうですね、最近臨床に出てきたんですけれども、フロリジンを参考にして作られた6種類の SGLT2 阻害薬というのがありまして、これが糖尿病治療に使われています。これらの薬剤は糖を尿中にたくさん出すように働いています。これによって、血糖効果作用を示しています。さらに SGLT2 阻害薬にはナトリウムイオンの尿中排泄増加や尿糖増加による浸透圧利尿、血中尿酸値低下作用によって血圧降下作用を示すことが証明されています。また子宮体内圧低下による腎保護作用もあることが分かっています。 SGLT2 阻害薬の中のエンパグリフロジンを用いた臨床研究では、心血管疾患を有する成人2型糖尿病患者における進行性腎疾患リスクを抑制することが示され、腎透析などの開始を 55% 減少し、血液中のクレアチニンの倍化を 44% 減少、さらにマクロアルブミンへの進行を 38% 減少することが報告されています。さらにエンパグリフロジンやカナグリフロジンは非致死的心筋梗塞や非致死的脳卒中の発症や心不全による入院を優位に減少させることが報告されています。脳卒中は日本の死因第4位であり、介護の必要度が高ければ高いほど脳血管疾患の占める割合が高いことも報告されており、 SGLT2 をターゲットにした治療の有用性が期待されます。
先生、いろいろとお話を、2週にわたって伺ってまいりましたけれども、薬とサプリメントの違いですとか、サプリメントの使用上の注意などがありましたらお願いします。
はい、それではそれについて説明させていただきましょう。薬は特定の疾病の予防や治療目的としてものであり、効果効能効き目がありますが、逆に副作用もあります。一方、健康食品やサプリメントは日常の食事などでは不足しがちな栄養成分を補充する目的で作られ、主に健康保持、健康増進の効果がある食品です。薬はその名称や成分内容、効果効能や副作用、用法や用量、分量などについてしっかりとその品質や有効性、安全性について調査が行われた結果、正式に厚生労働大臣や都道府県知事から承認を受けたものです。薬には人間が本来持っている自然の成分以外の成分が多く含まれています。そして薬の中には医師しか処方できない医療用医薬品と処方箋までは不要ですが、使用されている一般販売が可能な一般用医薬品があります。ドラッグストアなどで皆さんが購入している薬は一般用医薬品になります。さらに薬事法上には医薬部外品と分類される薬もあります。この医薬部外品は医薬品ほど副作用の等のリスクは高くなく、特定の症状の予防のみを目的としたもので、その効能などについて厚生労働大臣や都道府県知事から承認を受けたものです。これに対して健康食品やサプリメントは人間の自己治癒力、免疫力を高めるといった予防効果を目的としています。含まれる成分内容も人間が本来持っているものと同じ自然の成分であり、位置づけとしては医薬品ではなく単なる食品となります。一般に健康食品とは健康の保持増進に資する食品全般が、またサプリメントとは特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品がそれに該当すると考えられています。ですからサプリメントはあくまでも健康の維持や増進が目的であり、簡単には 特定の栄養分を補充する目的の錠剤を意味し、直接的に病気の治療に役立つものではありません。栄養補助食品、健康補助食品、特定保健用食品なども健康食品やサプリメントと言えます。このようにサプリメントは毎日の食事だけでは不足しがちな栄養素を補うことを目的としたもので、病気や症状の治療や予防を目的としたものではありませんので、サプリメントを飲んでいれば病気を予防でき病気にはかからないと思っている方がいるかもしれませんが、それは間違いです。さらにサプリメント使用に関して注意しなければならない大事なことがあります。それは薬とサプリメントを使用することによる相互作用です。多くの薬とサプリメントの間には相互作用があり、薬の効果を強めすぎたり逆に弱めて効果がなくなったりすることがあります。サプリメントとしていろいろなビタミンを飲んでいる方がおられるかと思いますが、例えばビタミン A と血液を固まらせないように医師から処方されるワーファリンとは相互作用を示して血液を固まらせない作用が強くなって出血を起こしたりします。薬を服用している方がサプリメントなどを使用する場合には十分注意して医師や薬剤師に相談することをお勧めします。
では広瀬先生、本日のまとめ、そしてリスナーへのメッセージをお願いします。
はい、まずは今日お話ししましたように、リンゴの芯に中心的に存在するフロリジンは生体内の SGLT を阻害することによってSGLT が関与する疾患に対して効果を示す可能性があると考えられます。特に抗糖尿病作用、心疾患や脳血管疾患予防作用を示す可能性があります。ただしこの効果は薬ではありませんので限定的であることもご理解いただきたいと思います。リンゴにはこの他にも多くのポリフェノールが含まれています。このポリフェノールには多くの効能のあることがこれまで調べてこられました。これから特に効能の高いポリフェノールを豊富に含んだ新規のリンゴを作ることで、より良い機能性食品としての可能性が出てくるのではないでしょうか。最後に薬とサプリメントについてもお話しさせていただきました。薬とサプリメントを同時に使用することによる薬の効果を強めたり弱めて効果がなくなったりする相互作用には十分注意して、サプリメントを使用するときには医師や薬剤師に相談することをお勧めいたします。